ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。すべてが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、レズミックトイワールドの内田直孝と
宇藤です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃがり日やっていきましょう。
よろしくお願いします。
最近なんか、
はい、
映画見たって。
映画見ました。
何の映画見たの？
名探偵コナンです。
ああ、コナンいいっすね。
はい、
なんかちらっとネットで見た感じやと、
はい、
かなり今までの、
はい、
伏線、
はい、
みたいなものがすごい回収されていくっていうのを見たんやけど、
はい、
その点はどうやった？
あの、僕自身も原作漫画とかアニメをずっと追ってるわけじゃないです。ほぼ映画でしか見てないんですけど、それでもこう、
はい、
おおっていうことはありましたね。
気になるっすね、
はい、
俺もなんだかんで言ってね、前作見てまして、
はい、映画、
はい
はい、
最新作だけ見てないので、
はい、
まあ、ちょっと劇場でやってるうちに見に行きたいなと。
映画だったらどの作品が一番好きですか？
やっぱ時計仕掛けの摩天楼
ボルツニク・カンツァーベが
、まあ、あとは結構最近のやつずっと好きかな、
はい、
なんかちょっとこう中二病をくすぐられるような展開があって、個人的にはいつも楽しく見させてもらってますけれども、
はい、
はい、というわけですね、
はい、
お便りいただいておりまして、
はい、ありがとうございます。
めちゃくちゃもらってます、ありがとうございます、
はい、
で今週はちょっとこれを読ませていただきます。ラジオネームマルチコメチさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。初回放送楽しく聞かせてもらいました。これから毎週楽しみにしてます。質問なんですが、内田さんは曲作りをいつもどこで作られるんでしょうか？外の方がアイデアが浮かぶとかあるんでしょうか？どの曲にも思い出はたくさんあるかとは思いますが、特に思い出深い一曲あればぜひ教えてくださいと。はい、ありがとうございます。そうっすね、いつもどこでっていうのはその場所っていうことよね。
そうですかね。
まあ基本的には楽曲作るときはもちろん家で、
まあ、作業部屋で、
そう、 PC に曲をどんどんどんどん作っていくっていうのをやるけども、その曲の種みたいな部分はよくあるのは帰り道とか、
はいはい、
仕事終わって最寄りの駅とかに着いて、
はい、
家まで10分ぐらい歩いて帰んねんけど、
はい、
その夜道をなんかこう歩いてる時にこうメロディーやったり、
うん、
歌詞が出てきたりとか、はい、あとはスーパーにお買い物行く時とかの道すがらとか、
はい、
やっぱなんか歩いてると出てくるかな、基本的には。
こうどっか行って歩きながらこう特にこう何も考えずとか、まあ軽く考え事しながらポッとこう見たものとか感じたことでインスピレーションを受けるみたいな。
そうね、まあなんかバーンとデスクに座ってさ、
はい、
よし作るぞみたいな、うん、で例えばリズミックトイワールドの楽曲を作るときと、
はい、
まあありがたいことにこう楽曲提供のお話とかいただいたときとかでは、はい、ちょっと作り方が違うかな、
うん、
リズミックトイワールドの方は本当に日常のなんてことない 瞬間とかにパッとこう降りてくることが多くて、あの誰かにこの曲歌ってほしいなみたいな時はもう完全に家で作るぞっていう状態で考えていくことが多いですね、
は
い、でもやっぱ基本的にはやっぱアイデアは、
はい、
やっぱこの空気、新鮮な空気吸ってる状態、
はい、
の方がやっぱ出てくる感じはする。
確かにそうですね、歩いてると頭もこうちょっとね働きますしね。
うん、なんかねやっぱりその、まあ、運動とかもそうやと思うねんけど、
はい、
例えばなんかこうジョギングとかしてる時とかにメロディーが出てきたりとかすることも多々あったりとかするんで、はい、やっぱ体を動かしてこうなんていう、新しい空気を入れてっていう状態の、はい、脳が多分活発に動いてんやろな、はい、やっぱそういう瞬間に出てくることが多いですね。まあだからあのコーン詰めてやることも大事やねんけども、何かこう気分転換じゃないけど外に行って空気吸うだけでも、
うん、
新しいアイデアが出てくることあると思いますんで、皆さんぜひともね外歩いて あとは森がいい。
マイナス4浴びながら。
そう、はい、マイナス4。マイナス4のおかげで、60曲ぐらいは作ったかな。うん、スペシャルサンクス、
はい、
マイナス4、はい、つけた方がいいかもしれんぐらいですね。はい。というわけで、マルチコメスさん、コメントどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは、ここで1曲お聴きいただこうかなと思うんですけれども、
はい。
まあ、もう春がやってきて、
はい、
まあ、出会い別れの季節、ね、新しい新天地みたいなところで頑張ってる方もたくさんいらっしゃると思います。ここでですね、まあ、僕らの出会いと別れ、
はい、
大切な仲間に向けた一曲を聴いていただこうと思います。リズミックトイワールドでドラマ。
こんな曲を作るのはこれが最後にしたいな。何度書き直したとしても完成させたくない。旅立つ前に来ていけよ。
お聞きいただいているのはリズミックトイワールドでドラマです。さあ、ここでリズミックトイワールドからのお知らせです。告知なんですけれども、
はい、
もうこれはですね、散々言っておりますけれども、
はい、
リズミックトイワールドついに、
はい、
全国ツアー3000アンギャがスタートいたしました。
よっ。
さあ、これでね、全国21カ所を回るツアーになっておりまして、まあ、ワンマンライブだったり対バンありの21箇所回ります。でかなりたくさんの、まあ、場所をね回るので、皆さんのお住まいのお近くに行くことあると思いますので、ぜひとも皆さんライブに遊びに来ていただければと思います。その他最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS などをご覧ください。さあ、今週も内田直孝の今日もしゃかりき聞いていただきありがとうございました。お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直孝と
武道でした。
さあ、皆さんご唱和ください。いきますよ、今日もしゃかりき。また来週。
ああ、君は僕の命だ。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのモハメドネです。 皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆいちゃんね、ゴールデンウィーク真っ只中、はい、ね、5月も入りました、ね、休みに、ね、入ったばっかりの人も、ね、いるかと思いますけど、そうです ね、まだまだ遊びます、
はい、
ね、まだ連休ありますので、ね、ゴールデンウィークね、昔はね結構ねプロレスも試合が多かったんですけど、うちの団体もね、はいはい、なんかね最近はねゴールデンウィークにちょっと大きな試合をやって、そうですね、連チャンってことはちょっと少なくなってきたんですよね。
そうなんですね、う
ん、なんかやっぱ帰省される方が多くてですね。
あ、確かにね、結構ゴールデンウィーク
ね、そうそうそうそう、いろいろね予定を詰められてるんで、
なるほど、
毎日は行けねえだろうみたいなね。
確かに
そうだから、めがけて来てもらうっていう感じでね、うちはちょっと大きな大会をねやるんですけど、いいす、ね、アイドルさんどうですかね、ゴールデンウィークは毎日のように。
そうですね、もうほぼ毎日、
うーん、帰省されない方どうぞみたいな感じ、
どうぞどうぞ
ね、え、ゴールデンウィーク、はい、そうだよね、まあ、大体ね皆さんがねお休みの時にね私たちは稼働するっていうのがね、
うん、確かにそれありますね、
大体ね、そういう業界ですけど ね、はい、ね、そんなねゴールデンウィークね皆さんどう過ごしてるかなと思いますけど、はい、米山家ではですね、
はい、
最近流行ってるのがですね、
お、
なんとスイカゲーム、
最近流行ってるのが、
はい、そうです、
スイカゲーム、
あの、まあ、ちょっと、はいはい、収録なんで収録なんでちょっと、まあ、これ5月ですけど、まあ、ね、まあ、5月になってない時期に今撮ってますけど、今スイカゲーム非常に流行ってまして、
スイカゲームって今でも今でもだいぶ遅いですよ。
あ、そうですか。
だいぶ遅い、もう終わってますよ流行りは。
終わってますか、
スイカゲームの流行りは。
今だからスイカゲームをやり始めてですね、はい、YouTube で調べたりとかですね攻略を。
でもあれって攻略あるんですか。
ないんじゃないですか。
ないですね、あれもう結構運ですよね。
運だと思いますね。
そうですよね、はい、何が来るかみたいなところありますもんね。
詳しいですか、スイカゲーム。
いや、まあまあまあまあ。
やってます。
やってはないです。
あ、やってない。
ゲーム実況とか好きなんで、
うん、
あ、ゲーム実況でスイカゲームとか見てたんですけど。
見てたってことは結構やっぱ前なの。
結構前ですね
もう何ヶ月も前ですか。
結構前、アンタイトルの中でも流行ったんですよ、はい、スイカゲーム。
あ、そうなんだ。
結構前ですよでもしかもそのブーム一瞬で過ぎ去りました。
あ、そうですか。
もう、うん、
じゃあもうこのオンエアの頃にはうちもやってないかもしれないね
やってないかもしれないですね。
今の時間があればすぐですから。
あ、本当ですか。
はい、
いや、でもなんかあれぐらいの、はい、なんだろう、やりやすいですよね。
やりやすいですね。
やりやすくて、まあ確かに流行るよなみたいな感じですけど、
あの時と場所選ばないですからね、
うん、
一瞬開けばね、
そうそうそう、
何分ができちゃうからね。そうなんですよ。そうか、
スイカゲームか、
うん、ゆうちゃんそういう携帯ゲームとかってあんまやんないでしたっけ。
携帯ゲーム全然やりますよ。
あ、やります。
暇つぶしみたいなので。でもすぐ消しちゃうんですよね。
それは何、あの昔で言うとファミコンリセットすぐ押しちゃうみたいな
ちょっと分かんないけど。
違いますよ。
その感覚
はリセットピッて押しちゃう。
いや、なんかすごい熱しやすく冷めやすいんで。
あ、なるほど。
ハマるともうダダダダダってやるんですけど、うんうん、もういいかなって思ったらすぐ消しちゃいます、
ね、あ、その切り替えが早いんですね。
結構早いですね。
そうか、いや、うん、今でも若い人ってそういう、まあ、スイカゲームじゃないけど、な、何が流行ってるのかなと思うんですけどね。携帯ゲームもそうだし、
うん、
で何が流行ってますかね。
でも最近、うん、まあ、私やってないんですけど、
はい、
気になってる SNS があって、
うんうん、ちょっと待ってください。これはいい情報じゃないですか
いい情報かも。
だってゆいちゃんが気になっててまだやってないってことは、まあ、最新でしょ。スイカゲームじゃないわけでしょ、だって
スイカゲームはね、もう結構ね、はい、あれですけど。
なんですかそれは。
B リアルっていう
B リアル
SNS があって、はい、これなんかインスタとはまた真逆というか
ほう
の SNS なんですけど、
はいはいはい、
インスタはインスタ映えとか、
うん、そうですね、
綺麗な部分を映すじゃないですか。
はいはいはい、
この B リアルっていうのは盛らない、うん、SNS みたいな。
盛らない。
盛れないんですよ。
え、盛れないってどういうことですか。
1日に1回だけランダムで突然通知が来るらしいんですよ。
あ、そのアプリを持ってる人に、
はい、
うん、
でその通知が来たら2分以内に今の現状を投稿しなきゃいけない、
はい、あ、それだってなかなか難しいじゃないですか。
いや、そうなんです、そうです。だから加工とかもできないし、はい、うん、なんか外カメと内カメみたいな両方あって、
はい、
今の自分がどんな格好してるかとかどこにいるみたいなのをあげるみたいなのが流行ってるらしくて、
B リアル、
はい、多分高校生中学生とかでしょうね、これ流行ってんの。
そうです
ね、友達同士とかで 今何してるんだろうみたいな。
なるほどね。だってそんな大人はさ、なかなかさ、通知が来て2分以内に言ったら
無理無理、
もうそんなあれですよ、携帯24時間持ってるわけないんだから。
いやそうなんですよ。
それでもし俺がさこれやり始めてさ、ヨネさん毎日投稿上げてんだったらさ、ちょっと恥ずかしいとこあるよね。
暇なのかな、
暇なのかなって思わせるよね。
確かに。
それから相当熱心にやってんだっていう。
そうなんですよ。
そう。
これでもすごい、なんか友達同士でやるとかなら楽しそうじゃないですか。
うんうん、
これ多分なんか、ね、誰でも見られるってなるとちょっとなと思うんですけど、
うん、
友達同士でやるってなると面白いなと思って。
まあ確かにそうですね。公開設定と、まあそうちょっとやったことないから分かんないけどね。
いや多分できるっぽいんですよ。
なるほど。あの親しい友達だけに公開する
とか。
ああ、それはちょっと面白いですね。
そう。しかもこれ撮り直しとかはバレるらしいんですよ。
あ、
何回撮り直したとかっていうのもバレるし。
あ、そんなのあるんだ。
そう。加工もできないしみたいな。だから本当にありのままをさらけ出すみたいなのが。
じゃあちょっと私とアンタイトルのメンバーでやりましょう。
絶対嫌です。
さらけ出してください私に。
絶対嫌です。
で私が OK 出したらそれ公開でいいよっていうこれ言っちゃダメだよって言って。
ない
ダメ、
ない
俺にも見せられない、それは。
ダメでも私やっても結局一日ベッドの上なんで毎日同じ写真しか上がんないかも
じゃあこれ今の写真かなってなるよね。
そう
ゆいちゃんまたベッドの上だなって。
そう
そうだよね、
うん、
そうか。ちょっとBリアルね、
うん、
皆さんもねちょっと気になる方はねぜひね検索してみてください。私やってみようかなと思いますので、
はい、
皆様よろしくお願いします。それでは一曲いきましょう。ゆうちゃん曲紹介の方お願いします。
はい、最近流行りの一曲いきたいと思います。クリーピーナッツさんでブリンバンバンボーン。お聴きいただいてる曲はクリーピーナッツさんでブリーンバンバンボーンです。
これ最近よく聞きますよね。
聞きますね。
なんだろう、あれ
これヨネさん踊った方がいいと思いますよ。
これ踊りあるんだっけ。
あります、あります。
TikTok とかでさ、
そう
この曲よく流れてるよね。
これヨネさん踊ったらいいと思います。バズる。
踊りあるんですか。これ
ありますよ。簡単なんですよ。
あ、決まった踊りあるんだ。
決まった踊りあります。
じゃあ今度そのゆうちゃんが踊った動画をちょっと私に送ってください。
なんですか、ヨネさんに。個別に。なんでですか。
いやいや、踊ってくださいって言うから先生、先生教えてください。
いや
踊りを
調べればねたくさん出てきますんでね調べてい
ただいて。振るだけ振って全く罪な女ですよ本当に。じゃあちょっと調べてね踊ってみたいと思います。
ぜひぜひ。ということでクリーピーナッツさんでブリーンバンバンボーンでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。アンタイトルの愛ってやっぱラブを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん今回どうでしたかね。
いやなんかやっぱ流行りには乗っていきたいなと思いつつ。
そうですよね。
腰が重いですね。
うん、
だんだん
まだ若いのにそんな。
だんだん腰が重い。
私なんかもうそれ何それっていうことばっかりなんだから本当ですよ。
そうか、
何それ知らないけどっていう。
そうか、
そう、それで知らないから、うん、自分の知ってる昭和の知識を出しちゃうんですよ
知らないですけどね、それね。
そうそう、だから知らねえだろっていうのをなんていうんですか、出しちゃうのがもうおじさん世代なんですよ。
いや、いいですね、知らないことがたくさん知れて。
いやでもね、ここ二人だからお互い知らないことを出し合ってるから
本当に
もう会話噛み合わない本当にね。よくこれ続いてますよね。
本当ですね。
いや
よく続いてる
本当ですねってリアルに言われちゃうと本当にねショックですそんな攻め込まないでよ。
すいません、
ね、ぜひぜひね、寄り添っていってください。
そうですね、
おじさんにもね、
はい、
お願いします。このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメールを送ってください。
はい、じゃあユイちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトル3ヶ月連続 CD リリース第3弾5月の29日にネオンフューチャリングナオト&リュウイチリリースされます。皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ノアの方はですね5月29日水曜日ザ・リーブ・プレゼンツリミットブレイク2新宿フェイス大会夜7時ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングノアのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ゆいでした。
また聞いてね。
今夜も無駄毛騒ぎでした。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
ドッグラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
ゲストコーナー G ラッシュは先週に引き続き横浜銀杯の翔さんとジョニーさんが来てくださいました。
はい、そうでしたね。トリビュートアルバムが出るということなんでね、来てくれたんですけれども、2週でも収まらなかったね
まさかの、
はい、
今度3週にしてみましょう。そしたら今度3週でも収まらなかったねってなるんですかねただこのトリビュートアルバム、そしてフェスが行われるんですけど、そこに出演してくださるアーティストの方々のことがすごくジョニーさんも翔さんもお好きなんだな。
うん、そうですね。
ものすごい笑顔でしたね5月10日11日のフェス楽しそうですね、
うん、
詳しい情報などは横浜銀杯のホームページチェックしてみてください。
はい、よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。リズミックトイワールド、命の絵を聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト武美と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブブドールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュ
ー。誰だって一つくらいはあるのだろう、やり直したいあれやこれとか、一度きりの人生という当然も長いだったっけ。階段の降り方は誰にも座らなかったんだ、あいにくにも飛び降りる勇気なんて持ち合わせてなかった。自分に負けたく